どうもオレンジです。
パチンコやりたいポンです。
世の中全部歌ねんしょタネラジ、よろしくお願いします。
お願いします。
今回はですね、なんと、まあ、ありがたいことに、ありがたいことにというかどうなんだろうな。種ラジが1000回を迎えまして、まあ一応1000回記念ということで、種ラジとは何だったのかと題しまして、種ラジで、どんなことから始まり、どんなことが起こり、みたいなところを、軽く振り返るような、回にできればなと。
いいんじゃないの？振り返るとかやらなくても、もう。
まあ、せっかくね、1000回っていう記念が来
ましたんで。いいよ、もう、振り返るんだけど、やめよう、
ね。ざっくりと行こうかなと思います。
振り返りたい。どうしても振り返りたいな、はい、しょうがない。
気持ちが変わった。行きましょう。これで行きましょう、じゃあ。はい、ということでね、具体的なその、種ラジの今までの変化とか変遷のトピックを上げながら、ちょっとずつ、思い出話に花を咲かせられればなと思っております。
今時すごいね、花を咲かせるって言っちゃうんだね。はい、どうぞ。
はい、ということで、まずですね、種ラジの歴史というところで、種ラジがどうして始まったのかみたいなところをちょいちょい話していきたいなと思っております。うわ、嫌がってる。これ具体的な日付まで出るんですよ。種ラジはですね、2017年7月16日に開催された文化系トークラジオライフのイベント、2016から2017ドラマはどこへ行くのかという紀ノ国屋書店におけるイベントにたまたま、オレンジとポンが、参加してまして、まあその前からね、なんとなく顔見知りではあったんですけれども、その後になんか、飯でも食いながら、
そのイベントが結構盛り上がったんだよね、なんか。
そう、面白かったんですよ。
で、席も微妙に近くて。
そう。
で、なんかよくわかんないんだけど、俺がなんか質問とかして。
してました。そうだ。した。
そう。まあ、で、そう、なんか、わーわー言うてて。
で、わーわー言うてて。
で、帰りがけに、どうも、みたいな感じだったっけ？
そうですね。僕は基本的に目を合わせないようにしてるんですけど、たまたま目があったんで、はい。
なんなの？どうも。いまだに難癖つけるみたいな感じとか何なんですか？
難癖つけてないですよ。基本的に僕自身がスタンスとして、あんまりイベントごととかで知り合いに会いたくないなっていう気持ちが強いんで。
まあ、そんなこと言ったら俺も、声かけるようなタチじゃないですから、絶対なんかあったんだと思うよ。
ね、だから、その日に何かあったんだと思うんですけど、うん、空と、まあ、話したいことがね、だからさっき言った通り盛り上がったから話したいことがあったからっつって、その後ね、新宿のアカシアですよ。
ね、どちらとでもなくみたいなことを、はい、まさか言うとは気持ち悪いね。
はい、まあ、そういうもんなんじゃないかなっていう。いで、そこから、始まって、で、その場所で、なんかこういう話を、なんかトラックラジオにしたらいいんじゃないかな、みたいなこと。まあ、もともと
ロールキャベツ食べながらでしょ？
僕の方が、はい。そう、ロールキャベツ食べながらね。僕の方がやりたかったっていうのもあったので、それを確か提案したのかな、ポンさん。
あ、一応聞いていいですか？多分、こういう、ポッドキャスト始めようとか、うん、まあ、はいはい、あとうっかり友達から誘われた時に、断りづらいけどどうしたらいいかみたいな、うん、そういういろんな悩み抱えてる人いらっしゃると思うんで、一応聞いておこうと思うんですけど、あの時は、もともとポッドキャストみたいなことをやりたいなって思ってたんですか？
やりたいなと僕は思ってましたね、多分。
それはどういう風な内容とか、なんかあったんですか？希望は、あの時。
結構だからこのカルチャー系映画とか音楽とかテレビとか漫画とか幅広く見てる人間だったので、ね、そこら辺の話をしつつ、もともとその当時も僕は寝ずに、イベントスペース、コミュニティスペース設けて、そこでイベントとかをちょいちょいやっていた人間だったので、まあその専門的なその実体験としてはイベントのこととかを語れるかなみたいなことは考えてたと思うんですよね。
それをじゃあその一人語りで喋ろうってちょっと思ってたってこと？う
ん、実際に何回か収録はしてましたね。
そうなんだ。
15分番組を収録するのに、はい、かなりの時間を準備と、その収録当日の、その、何話す準備みたいなのでかかってたので、うん、一人しんどいわっていうことは多分思ってたと思うんですよね、当時。
ああ、そう。じゃあその、 一人で収録した分はそれを出してないんだ、世には。
ノートに多分過去遡ればあるんじゃないかな。その当時僕、風呂帰りっていう風呂に入りながら一日のことを振り返るラジオとかもやってたんですよ。
うん、それは聞いたことある。
聞いたことあります？そう、だからそういうタイミングでもあったので、なんか、出してはいたと思いますけど、うん、やりにくいし、やっててあれだし、みたいなことはあったんじゃないですかね、当時。ポンさんはどうだったんですか、ちなみに、その当時っていうのは。
いや、俺は別に、何にも思ってないよ。何にも。ゼロです、ゼロ。
何にもないところが、でもなんで、ラジオやろうと思ったんですかね。
まあまあ、俺はもうあの時に、なんかそういう話が出て、うん、で、多分、これはその、岩崎さんから、当時ね、話しかけられて、
今も岩崎なんですか、
はいはい、なんか多分、ポッドキャストみたいな、なんかやりませんかっていうのを言われたような記憶はあるので、で、まあ僕はラジオが好きなんで、好きなもんですから、うんうん、なんかその立場はちょっとわかんないけど、まあまあ全然いいし、うん、あとその時なんかこう、ドラマのそのイベントの話をわわしてたんだよね。なんか、ドラマそのものの内容の話もしたし、ちょっとイベントのあそこが GO だったねみたいな話もしてたから、うん、まあなんか、うんうん、まああと、こう、今言うとなんですか、オレンジさんのその、何丁寧な言語能力に結構僕は興味を持ってたので。
丁寧な言語能力はどこから測ったんですか？
いやいや、まあ、それ以前にもさ、なんかメールのやり取りとかさ。
ああ、はいはい、
ちょっと。あと書いたものを読んだりとかそういうのがあったんで、まあ、企画をね、練った。あと、なんだっけ、その根津の夜会と言われるイベント。本当に様々な趣味的なテーマを掲げて、まあ、小さいメンバーだけど集まって、本当に、まあ、深くてゆったりとした時間を過ごすっていうイベントをやってらしたんで、まあ、それなんかは、面白いというか、なんていうのかな、気合い入りすぎない感じを作っているなっていうのがあったんで、まあ、これも面白いことやってらっしゃる人ですし、この、
ありがとうございます。
丁寧な解説能力を何かこう、花咲かしていただけないかなというふうな気持ちはまあ、ありましたよね。
なるほど、当初はね、あったってことですね。
当初はあったって、やめてくださいよ、もう。
難しいですね、そういう時代があったと。でもね、この、あれなんですよ、
はい。
イベントから、実際に僕、なんかスケジュールを Google カレンダーに全部入れてるんで記録残ってるんですけど、うん、その後に、ラジオやろうぜみたいな話になってんのが、2週間か3週間ぐらい空いてるんですよね。7月16日にイベントがあって、8月5日にそういう話をしてるみたいなんで、
うん、
なんか、何かあったんだなっていうのは、ちょっと記憶は定かではないですけど、メッセとか遡ればわかんのかな、まあ
うん。ちょっとよくわかんないけど、タイトルとかもね、何にしようかって話は、その時決まったのかちょっとよくわからないですけど。
うん。
まあ、言うとさ、もう、
はい、
どういう枠組みでやろうかってことも結構、まあでも一応、初回から、なんだっけ、イベントの種を考えるラジオということで。
当初はイベントって言ってたんですよね。
そうそう、タイトルコールもあったから、まあちょっとその考える時間は取ったんじゃないのかな。
うん、やっぱそうか。それの時期が多分どっかで打ち合わせなのかチャットなのかで、でも多分チャットでそれ決まんないと思うんで、打ち合わせであったんでしょうね、多分ね。
あってんのかね。まあ、で、多分そのタイトルもあるし、そのキャッチコピーみたいなのもあるし、うん、まあ公式サイトみたいなのもあるし、うん、どこで配信するかみたいなのもあるじゃないですか。
うんうんうん、
でその辺の準備は多少はあったんだと思うんですけど、まあそれにしては早いよね。2週間とかで
もう始めちゃうってことですし、ね。確かにそう考えるとね、結構ね、ペースで。ゼロベースからですからね。
ねえ。
いきなり思いつきでみたいな感じで動いてるから。で、それで、実際に収録を行われたのは2017年の8月14日。第1回ですね。2017年8月後半参加したイベントを振り返りという回が、一応タネラジの、多分ね、でもこの前にも、収録してんの多分あるんですよ。あるけど、アップはしてないみたいなのが多分、あった気がするんだよな。多分、ワードプレスで今はやってますけど、じゃなくて、
はい、
別の メディアで多分投稿してた
時期があったっていう。YouTube とかでもね、初回出したりとかして
ました。YouTube でも出しましたね。そうだ。
まあ初回、今ね、聞ける初回の放送は、もう、やだね、自分のやつをさ、これ、何3年前じゃないですか。
2017年ですかね、
そうですね。聞いたら声がさ、あんまり変わんないんですけど、
音がうるせえ、
ね、当時ね、サイゼリアっていう場所で、
はい。
なんかね、こう、あれなんだよね。当時、岩崎さんが、なんか、東京ポット許可局、アコガレみたいなの
があって、はいはいはい、ありました、ありました。
ファミリーレストランで撮るっていうのがかっこいいみたいな。
そうね。なんか、
ちょっとそういうのはあったらしくて。
はい、はいはい。
そうそう。それで、なんかその、いやもう、俺がちょっと戸惑ってさ、こういうところで撮るのって言ったら、ええ、これ、
でも、当たり前です。選択肢なかったじゃないですか。
いやいや。
それぞれ互いに選択肢を出し合って、一番ね、なんかアクセスもいいところみたいなところでやったときに、うん、他のカフェとか、なんかレンタルスペースするにもなんか違うよね、みたいな
んで、ここ別にいいじゃん。その、自分の正当性をそういう外側から埋めるのやめなよ。本当に。全く当時から変わってないですけど、はい、まあ、そんな感じで、サイゼリアでやることになって、うん、で、はい、今聞くと、まあ、ちょっと恥ずかしいですけど、一応聞くことできるので、まあ、聞いていただける方は聞いていただければ。
はい、リンク貼ってるので、はい、ぜひ聞いてみてください。
なんか不思議だよね。なんか、サイゼリアでやってるにはちょっと元気がいいっていうかさ。
ああ、まあ、外のね、でも考えてみれば、周りにお客さんもいるはずだから、そんなに元気にはできないはずなのに、どうやって撮ってたんですかね、当時ね。
まあ、ちょっと恥ずかしいですけど、僕はちょっとね、空元気出してるね。どうやら。で、ちょっと空元気を、ね、はい、もうブンブン振り回してるんで、
はい、
それにちょっと乗ってくれたのか、まあ、あとそのね、うん、最初、言い出しっぺっていうのもあるので、そちらも元気に話をしてくださって。うん、で、当時はそのイベントに行った話をちょっとした後で、はい、それをもとに、イベントの、まあ、原石になるようなことを、ちょっと最後に一言つけて終わるって、そういう構成だったんだよね。
ああ、そうでした。そうだ、そうだ。
そうそう。だから、結構、あれなんだよね。難しいっちゃ難しいっていうか、本当にだから初回だと、なんかその、いろいろ言って、なんか俺もね、初回も5つぐらいイベント行ってるんだわ、その段階で。その5つのイベントを、の話をして、もう、なんか、カウンセリングとか言ってんだけど、別に相談するわけでもなく、ただただ俺が喋り続けてるんですけど、その、ま、その5つから何かを導き出すみたいなさ、めちゃくちゃ難しいことを、ま、結構してて、これはま、ちょっと途中で方針変更にはなるんですけど、なんかま、イベントの種を、ま、別にこれ今でも通じる話だなと思うんですけど、この辺なかなか、これ僕がイベント行った話をする。うんうん、で、そちらが考える。で、逆になったらまた逆の人が考えるっていう風で。
うん、そう、種になることね。そうそうそう。相手が考える
っていうか。何回かやって、結構面白かったし、今聞いてみると、うん、なんかその、変なことをね、脳みそが思い出すの回、みたいな、なんかそう、なんか、パッと聞くとよくわかんないけど、なんかそういうようなことを言ったりとか、うんうん、2回目はね、圧縮するイベントみたいな話してましたよ。
はあ、そうだ、やってた、やってた。いかにして、そうだ、圧縮するかっていう、ね、ありましたね。そうだ。
そうそうそう。まあ、こういうのを本当にサイゼリアで喋ってるっていう、だからちょっとどうなんだろうね。痛いと言うと簡単すぎるんですけど、なんかそういう感じでしたかね。う
ん、なんか途中から多分ね、それ結構思いつくのが大変になって、なんかなっちゃったけど、まあ確かに改めてね、今やっても面白いのかもしれないですね、毎回。なんかしら。そうそうね、イベントに限らずね、種を出すみたいな
の、
う
ん。まああと当時岩崎さんが、はいはい、イベントをまあ、割とこう、まだちょこちょこやってたんのかな、
主催側にいたかな。まあ、そんなに数は多くないと思います。うん、多分、種ラジオ始めたあたりから多分止まってる感じだと思います。
すいません。
いやいやいや。
そう、だからま、ちょっとそのイベントのね、参加率も高かったのもあるし、イベントをま、どう作っていこうかってことを考えていた 感じもあったのかななんてちょっと思ったりはします、
ね。そうですね。僕、第7回において、作ったイベントの話、昼からはしご酒前編ということで、昼からはしご酒っていう、まあ、京成京成立石の周辺をぐるぐる回るツアーを僕が組んで、それで、まあ、参加者の方も5人ぐらいいらっしゃってやった企画の、どういう感じだったかっていうところのレポートをさせていただいたりとかもします。だから、過去回振り返っても自分の主催、まあ、ポンカンさんも含めて自分の主催のイベントの解説をしたって多分ここ、か、もう一回どっかぐらいじゃないかな。あんまりなかった。
なんか一人でさ、総武線がなんか電車に乗った話 しなかったっけ？
一人で総武線の電車にはそれは乗るんじゃないですか？どういうことですか？
いやいや、なんか、ね、どっかに旅をする。なんか、同じところを旅して、後で、感想をシェアするみたいなことや
んない。あ、ゆとり旅って企画ですよね。ね、それは、別でやった、あ、話かも、たかもしれないですね。そっか。一回か二回ぐらいやったんですよ。
いくつかね、やってるんですよ、企画は。この種ラジの企画じゃないけど、オレンジ岩崎の企画がいくつかあって、それを、時々聞いては、いや、まあ、変なこと考えてるな、っていうふうに思ったりとかはしてて、そう、だからね、まあ、この、まあ、ちょっと今回はあんまりね、1000回ですから別に、たかが1000回なんで、詳しくはやんなくていいと思うんですけど、なんかこう、要所要所に、こう、あれだよね、我々のなんかドキュメント感がありますよね。なん
かそうですね、リアルタイムで起きていることがね。
そうですか。
そうだな、まあね、あと、そんな感じの、主催の、あと僕らで言うと、僕が思いついた余白部っていうすごくシュールな、イベント中に余白の時間を作ろうつってずっと黙るイベントっていうのを、
うん、
会議室でやったことありますね。浅草橋の、イベントスペースのところでやって、一回でもうやめましたけど、はいはい、はい、そういうのも確か、会で、あれどこかな、探せば多分出てくると思うので。
よかったね、あれはね。ぜひ来週やりましょう、余白部ね。
まあ、正気ですか？
いや、だからさ、やっぱり例えばまあ、ちょっと、今回、あんま詳しく喋りませんけど、上野に行ったりとか、浅草行ったりとかさ、いろいろあったじゃないですか。はいはいはい、新宿もあったりとか。うんうんうん、で、なんかこう、うん、僕もざーっとこう、各放送回を、最近見たりしてて、はいはいはい、なんかコーナー分類別にこう分けて、聞きやすくしてるんで、まあ、ちょっとそれは聞いていただければありがたいんですけど、なんか結構、一緒に何かやりませんか系もあったりするんですよ。
一緒に何かやりませんか系、うんうん、
なんか、なんだっけな。ラジオ CM を、のリンクを貼っておくので、うん、今から聞いてくださいと。
はいはいはいはい。
で、その後で私たちと感想を喋りましょうみたいな。まあ別に、うん、オンタイムでそうやってるわけじゃないんだけど、疑似的にそういうことをやりませんかみたいなことを提案してるような。
うんうん、
ね、オレンジさんの案だったと思いますけど、なんかそういうのもあったりするので、なんかこう、うんうんうん、まあ、ポッドキャストだから、さらっと聞き流すっていうのも楽しみなんですけど、まあ、正直別に、ね、何いわゆる TBS とかさ、日本放送とかのラジオじゃないわけだし、うんうん、こんな大手ポッドキャストでもないですから、もうむちゃくちゃなことしても全然誰も怒らんわけじゃないですか。
そう、そうそうそう。
怒らんのに、割となんかフォーマルにやっていこうっていう僕らのこの気真面目さ、うん、というわけでございまして、みたいな、なんかそういうことついつい言っちゃうじゃん。なんか、バカみてえにさ。うんうん、だから、ちょっとその、僕らがこう、まあ、今ちょっと、いろいろ、いろいろ経て今、別々でね、収録をするようになったこともあるとは思うんですけど、
はいはいはい。
まあ、なんかちょっと、もっといろんな模索というか、
うん、
だって前、考えたら最初あれだよ、ファミレスで喋ってるだけよ。
でもね、最初からやっぱりある程度の目的みたいなものは感じるというか、これを話そうみたいなのあるから、うん、僕はこの1000回振り返ってみたときに、
うん、
なんか何言ってんだかよくわかんねえし、何のことを話したいのかよくわかんねえみたいな、うん、カオス回が一回もなかったのね、ちょっと確かにさっき聞いてて残念でもあったので。
優しいな、俺自分で毎回何喋ってるか全然わかんないんだけど、そういうのは、
一応その、 これについて語りますみたいなのあるじゃないですか。そうじゃなくて、
うん、
何について話そうとしてるのか、もう何を話してるのかもよくわかんない回みたいなものがあってもいいかなって僕はちょっと思いました。あ、気が狂ってる回。
そうか、これを機にますます持って、わけわかんない回をちゃんと作っていこうと。うん、
そう、あのタイトルにできないぐらいに。
ああ、そうだね。
タイトルが文字化けしてる感じのやつ。
ね、はいはいはい。なんか、ちょっとあれだね。なんかこう、ついついこう、なんかわかんないけど、男性能って言うんですか？なんかこう、理路整然としないとかっこ悪いみたいな。嫌
ですね。
なんかすぐそういうふうなね、ことになりがちですけど、
うん。
まあ、そこら辺をちょっと乗り越えて、あれ？あれ？なんか、あれ？もしもし？あれ？もしもし？みたいな。なんかそういう。
そう。危機感をね、煽るやつ。
危機をね。なんか、ミッドナイトゴスペルみたいなことしたいってことでしょ？最近で言うと。
そうですね。まあ、ミッドナイトゴスペルは実際そのポッドキャストで言うとものすごくクオリティが高いのであれですけど、
はい、
あの、そういうカオス感、映像におけるあのカオス感みたいなものを音声として表現できうるんじゃないかなとはちょっと思うんですよね。
そう、だからあの、これはちょっと話余談になっちゃいますけど、なんか最近のテレビ番組さ、リモートとかでさ、はいはい、やることが多いからさ、うん、なんか、はいはい、オードリーの若林さんが言ってたけど、やっぱ空気を見るのがすごく難しいっていうのね。これがボケを要求してるのか、それともまともな回答を要求してるのかが、つかめない時があると。リモートの画面越しだと。で、その、なんかさ、この今も我々、まあ結構リモートで半年ぐらいやってるわけですけど、
うん、
なんかさ、突っ込みたいとかボケたいっていう、まあ、そんな芸人色強いほどでもないんですけど、なんかちょっと壊してやりたい時とかあるじゃないですか。ちゃちゃ入れたいとか。
特にポンカさん強いですよね、そこね。うん。
そう、だけど、なんかそれが難しいじゃない？なんかこう。なんか意図しない方向に行くとさ、なんか喧嘩吹っかけてるみたいになっちゃうと嫌だからさ。うん、だから、その辺とかは、まあ、まあ、リモートなりのやり方とかもきっとあるでしょうし、まあ、会うっていうやり方とか、まあ、あとそれからもっと外でやるとか、うんうん、いろいろなんか手はあるのかななんて、思ったりもしますが。
うん、ね。
はい、はい。
まあ、ちょっともう一回、じゃあ振り返りにすいません、戻りますね。
はい、まだ行くのね、はい。はい、
全然続いてない。はい、続いて、タネラジ唯一のゲスト会ということで。
段取り好きだね、本当にもう。
今回は段取りで行かせていただきます。70回と71回で、潜入スペースルポートということで、エディトリー神保町というところでね、そこのマネージャーだった、ディレクターかな？横尾さんという方に、インタビュー形式で、どういうことをエディトリー神保町やってるのか、みたいなところのお話も聞いてます。なんかこういうね、ゲスト会とかっていうのは、なんかやろうつって結局この、初期の70、71回だけがやってるっていう感じで、ちょっとやっていきたいですよね、ゲスト会ね。
これね、ずーっと言ってるんだよ。いや、っていうかね、もうゲストとかじゃなくて、うん、もう一人欲しいってずーっと言ってるわけ。
初回から多分言ってるんじゃないですかね。
初回はその話してなかったけど、まあでもなんかあの、はい、いや、なんつうんですかね、あの、笑い屋の竹藤くんみたいな、
わかんないです。解説ちゃんとしてるの。あの、神田松之丞さんの人ですよね。
そうそう。
はい、今白山か。
神田白山のラジオで、一人喋りなんだけど、基本的には。それを聞いてる人がいて、その人が、まあ、うん、適切な笑いを入れてくれると。
うん。
で、それはまあ、伊集院光さんのラジオとかでも、まあ、聞き手がいて。
渡辺さん、はい。
そう。で、まあ、それは多分、山里亮太さんでも、同じで。だから、結構あれだよね、一人ラジオっていうのは、そういう、やっぱこう、受ける人がいないと、
うん、
やりづらい面とかもあるのかななんて思うんですけど。
うんうん。
我々の
二人ですからね。
そう。だから二人で喋る分にはいいんだけど、これを聞いてる人がさ、まあね、聞いてくださってる方に喋っているんですけど、なかなかそれが意識しづらいからさ。ね、はい、まあいいや、ちょっとその話は別ですけど、ゲスト会をこれはちょっとね、大変本当にご迷惑をおかけしましたよね、
う
ん、なんか。
そうですね。
今考えると本当に。
はい、緩かったな、当時。うん、今も緩いけど、はい。
あと、ちょっとやっぱね、お一方いらっしゃると、自分たちのやってることの、なんていうか、罪深さを感じるよね。
罪深さ？ほう、罪を感じましたか？
やっぱ、本当に、恥ずかしいですけど、多分僕、普通に、誰かとお会いした時には、もうこんな風に喋らないですから、はい、本当に。
まあ、それは普通はいないですよ、こんな人は。はい。
なんか、もう、僕はもう本当に。なんか消え入りたい 消えにたい音で喋るからさ。あの、ふんふんふんって今日いなくなるみたいな、そういう喋り方をしたい人なんで。
そういう曲もないですけど、はいはい。
だからなんかあの、ゲストが来るっていうのは、これもだからあれよね、ほんと FM 病にかかってるなって自分で思いますけど、ほうほうほう、もっとローテンションで。
FM 病。
だから、
すげえ AM っぽいと思うけど、はい。
なんか、とも、ごめんなさい、よそ行きの言葉で喋るっていう意味ね。
ああ、そういうことね、そういうことね。
そういう意味で。
はいはい、本心じゃねえんじゃねえかみたいな。はい。
そうそう。全然、そういう魅力的なボイスではないですが。まあでもなんかあの、いやでも最近思いますよ。なんか普通にゲストっていうか、あの人の話聞きたいな、みたいなこととかさ。
そうですよね。
そう。いや、例えばその最近ね、政治の話とかいっぱいあるけどさ、なんか、僕らが聞ける人って言ったらやっぱり、なんか、近所の市会議員とかちょっと喋るみたいなこととかさ。
なんか呼んだら喋ってくれそうな気もしないでもないですけどね。
ねえ、まあ、でもそうするとなんかこの選挙運動みたいになるのかみたいな話とかあるのかもわかんない。まあでも、なんかナチュラルに聞きたいことを聞くとかいう意味では、うん、まあね、このラジオがまあ僕らがあの、オンエアチェックで一回聞くだけしか聞かれないラジオだったとしても、別に。
一応数的にはね、何個かありますよ。はい。
そう。
安心してください。
だそういうふうなことを
聞いてるかわかんないですけど。
はい、しますけど。まあでもね、あの当時は、その、様々なイベントをやってる人とか、イベントスペースを運営してる人の話を聞きたかったということではあったので。
うん、そうでしたね。
そうね。まあ考え方は良かったよね。
うん。なんかこれからはそれこそ、今クラウドファンディングとかが増えていったりしますけど、そういうね、宣伝にもなる、まあそんな聞いてる人がそもそも少ないかもしれないから。いや、
だからね、宣伝になるとかそういうふうに思ったらやっぱ負けなのよ。
やっぱそっか。
リスナーのことを考えることは大事なことではあるんですけど、その、回、一回一回を考える上ではやっぱ俺たちが話したい人と話すっていうかさ、そういう気持ちでやっぱり行かないと、なんかいろいろな思惑考えるとさ、メディアとしての、
うん、向こうのメリットとか考えたらないっすもんね。
そう、だからそういうことじゃなくて、あなたは私と喋れるからどうですかっていうふ
う
に、行かないと、その辺でひよっちゃうんだよな、な、みたいな。
はい。はい、振り返り戻ります。
まだ続くのね。はい、はい。
続いて、まあ、後編さっくり行きましょう。まあ、一個ですね。妄想種ラジ会議という企画があって、その中から、今も続いている野良大学という企画がですね、生まれるきっかけのあった貴重な企画会議、129回目のところで、野良大学生活のすすめとコミュニティドラマトゥルクというところの、会、こういう、収録会によって生まれたイベントっていうのもあったりします。特集もあったりしますよっていうのであるとか、あとは年末年始には、ベストイベント発表というところで、年末年始にね、それぞれのイベントベストみたいなものも紹介していたりします。あとは、種ラジ主催で、イベントをしようっていうものも、途中まで、やってたりしました。あと194回とか201回とかね、毎週その準備を、コツコツしてって、具体的な形にしていくまでを見せようと思ったんですけど、途中で頓挫したっていうのもあったりしました。あとは、まあ、伝説のオクラ切り企画というところで、種ラジとは別にですね、この時まあ、エンタメ要素で、映画とかドラマとか、そのとかカルチャーについて、種ラジの中で扱うのはどうなんだろうね、別にしてもいいんじゃないかね、みたいなところで、飯田橋のね、カラオケの鉄人で収録した伝説のエンタメという企画もありました。
俺がエンタメの話するの嫌だったんだよね。
そうなんですよね。そう。
なんかその、別にそれはできるし、それをやってもいいけど、そうしたらもうなんか、うん、よくわかんなくなっちゃうなっていう話をしてて、まあまあ、でも、はい、ね、好きでいっぱい見てるっていう話もあったんで、カラオケ屋に行って、うん、で話をするじゃないですか。そうすると、はい、なんか医療ドラマがすごい、
そう、いいな。コードブルーの話ですよ。コードブルーの映画版の話ですよ。
カラオケってコードブルーの話されるんだよ。もうほんと合コンじゃなかったらそんな行きたくないよな、本当にもう。すさまじい時間を過ごしたりもしたんですけど。
最高でしたけどね、コードブルーはね。
はい、はい、カラオケでもやって
ますからね。で、この後、そうだ。はい、別にあったのが、録画企画。ここ、ちょっと話しましょう。
めっちゃちゃんと全部やるのね。はい。
行けるとこまで行きましょう。新宿&浅草ロケ企画ということで、
はい、
479回からこの1週間分かな、多分、新宿ロケスペシャルということで、
うん、
486回まで、一通りその1週間分をこの場所で話すということでやってましたね。
聞きました、音源これ。これ、
もう、パッと聞いてすぐにその情景が思い出されました。どこ行ったかっていうのも含めて。
これね、本当にもし、お聞きいただく方はね、あらかじめ言っておきますけど、聞かない方がいいですよ。本当にね。
なんかね、音声がね、それぞれバランスが取れてなくて、なんか、編集したら、変な、こう、
つまり、オレンジ岩崎とポン池田が両方でそれぞれ録音してるわけ。そう、それを合体させるっていう仕組みなんだけど、
はい、
何も近いからさ、双方の音が別に入ってるから、一個でいいじゃないかって今思えば思うんですけど、間もんだから、合体させることで、微妙にずれてんだろうね、はい。エコーがかかってるんですよ。なんだか。
そっか。
ワンワンワンワンみたいな、なんかずっと、なんか新宿の、ケーズシネマのあたりから、歌舞伎町の方を歩いていくんだけど、ずっと風呂入ってるみたいな感じの音がずっと鳴り響いてるんで、まあ、それが我慢できる方はね、はい、聞いていただくと、なんか変な感じも。
あ、だから、最初の方だけ聞いたら、あ、こんな感じか、でも切っていただいていいかなと。
ケーズシネマからずっと歩いて、はい、ビックロの中を通り抜けて、
あ、そうでした、そうでした。はい。
で、歌舞伎町の方に抜けていって、うん、
キノコニアの方かな、
花園神社とかに行くとか、ね、はいはいはい、そういうルートなんですよね。
う
ん、
で、そうですね、歌舞伎町の
裏手。三平ストアも入った。
行きました、行きました。三平ストア。僕はそこ初めて行ったんですけど、そう。ベストも行きましたね、
うん。歩きながらも、でもね、できるんだって言う割にはちょっと音とは悪いんですけど、まあでもできるんだよ。うん、だから、で、あの時ね、めちゃくちゃ、オレちゃんが喋ってんだよね。オレンジ岩崎がめちゃくちゃマシンガントークしてて。
そうな
の？そうですよねって振ったら、まあ確かに喋りやすいですよ。歩きながらはね。だってさ、みたいな、すげえ喋ってくる回があったから。
そう。歩きながらみんな、そう、喋りやすくなるんですよね。うん、
まあ、だから、ラジオやるんだったら皆さん、ぜひ歩きながらやっていただくといいかなという
ふ
う
に。音は悪いんで、マスク、マイクとかね、ちょっと、いろいろ選ばなきゃいけないと思いますけど。
まあまあ、一人だったらね、街の情景の音ってほら、喋りと関係なく流れてくるから。
そうっすね。う
ん、意外と、いいじゃないかなと思いますね。
確かになんか街歩き系でそう、まあ今やってるその野良犬散歩とかも、まあそれに近い感じではありますもんね。リアルタイムで一回、スーパーでやったことありますもんね。
そうね。最近スーパーの中で、さすがにスーパーの中は喋りづらかったね。うん、
レジの人の声とか大丈夫かな、僕は権利関係大丈夫かなってすごいドキドキしてますけど。
大丈夫だよ。名前はね、わからないですけどね。
あと、その後、上野ですね。513回から515回ですかね。はい。僕がこのタイミングで浅草で行われたスイッチ総研っていう、パフォーマンスユニットというか、街中でスイッチを押すとなんか、役者さんたちが、催し物を見せてくれるみたいな企画があって、そのタイミングもありまして、上野から浅草までを歩いたんですよね、この時はね。上野の、公園の近くの、あれどこって言えばいいんだろう、東京芸大の手前のとこですよね。
うん、
あそこら辺からあれで赤い鳥の展覧会だと何だっけ、子ども図書館でしたっけ。
子ども世界子ども図書館みたいなとこだったかな。
世界子ども図書館か。そこでフラッと寄ってみたら思いのほか展示が面白くって、
このね鈴木三重吉って人がね、
はいはい。
めちゃくちゃ面白くて、いやもう僕も全然知らなかったですけど、
うん、
なんて言えばいいんだろうね。まあ、編集者だよね。
編集者ですね、
うん。赤い鳥っていう児童文学誌の編集人なんですけど、うん、まあ、この人の人生がもうはちゃめちゃで、
うん、
まあ、それを放送では喋ってると思いますんで、ちょっと聞いていただければな。国際子供図書館ですね。国際子供図書館。
国際子供図書館。そうだ。
これはね、いや、だから、過去のイベントの中で、10本の指に入るぐらい良かったよね、この展示は。
良かったですね。全然人ほとんどいなかったですけどね、他にね。
もうずっと展示見ながら突っ込みまくってたもんね。
うん。
ちょっと。
なかなかそう、うん、豊かな、 展示だったので、今もうそうですね、見れないけれども。うん、いいもの。で、それと一緒に僕はその近くの、もともとその上野動物園駅っていうのが、駅舎があって、その、もともとあったところの、今も残っているその、今は使われてないところを展示場にした、うさぎの展示を見に行ったんですけど、全然こう、互いにこう反応がなくて、無言で終わるみたいな感じだね。
まあ、ところあれは、なんかこう、言葉にするには難しいよね。だってその、
あ、そういう感じだったんですか、
ね、いやいやいや、まあ、あの、内容はいろいろ賛否はあると思うんですけど、
うん、
これ、今この話してもよくわかん、意味のないことですけど、
そう
要するに、上野動物園駅っていうのが、当時、京成線だっけ
かな
かなんかであって、で、その、駅はもう、うん、閉鎖されてるんだけど、その日だけ、その駅舎が開いて、うん、なんか地下なんですよね、はい。その上野の芸大の近くのあたりに、なんか駅舎があって、そこなんか地下の駅舎
に。ホームが見えるんですよね。
そう、入れて、今は使われてるホームが覗くことができるような中で、美術品っていうか、まあなんかアート作品が展示されてて、
うん。
で、まあ言うと僕はアート作品はいまいち面白くなかったんだけど、その場所はもう本当に不思議空間で魅力的で、で、そこにこの跡があるべきかどうかっていう議論はもう一切忘れてしまったんですけど、あの場所はすごい面白くて、
なんか魅力的な場所ですよね、確かにね。
ね、映画を撮ってもいいんじゃないかなとかね。なんかまあ、わかんない。そんな話を当時してたのか。俺ちょっとこの回、忘れちゃったんですけど。なかなか、そういうシチュエーション的には面白かったですね。
そう、そこから上野から出て、稲荷町とか田原町とかを経由して、で、浅草の方まで出ていくっていう。まあ、その間に、514回では、今見えるものを突っ込みつつ、テレビドラマの振り返りをするという、なかなか荒技をしてたりするので、よかったら、聞きにくいですけど、聞いてみると、今どこにいるのかっていうことも想像できるので、ちょっと楽しめる。途中でね、鳥居が見えたりとかね、いろいろありましたけど、で、そこから、実際スイッチ総研に行ってみて、スイッチ総研で体験した模様で、途中ではぐれたりして、音声がこう切れてたりするんですけど、まあそういうことも乗り越えつつ、レポートをしたって感じですね。だから、リアルタイムイベントリポートっていう意味で言うと、これだけかな？なんか他ありましたっけ？リアルタイムのイベントリポートって。
そうだね。リアルタイムってのはあんまりないかな。
その場で体験してるものをそのまま音声にしてるの多分なんか、こういうなんか確かにいいかもしれない。さっき一緒に行くとかっていう話も出ましたけど、リアルタイムに今体験してるものを共有するっていうのは面白いかもしれないですね。
やっぱりね、ラッキー池田しかり、久米宏しかり、超限定的ですけど、やっぱ日展お出かけリポートしかりですけど、全部 TBS ですけど、うん、まあ、とにかくやっぱどっか出かけて、音声出す、はい。まあ、あれは全部生ですけど、そういう臨場感があるものっていうのは、
うん。
まあ、種になるのかわからないけど、まあ、でもちょっとドキドキはするよね、なんかね。
うん、うん、うん。
で、しかもほら、YouTube みたいな作り物とは違って、なんかこう、ちょっとさ、人生きれみたいなのがこう、漏れたりとか。
ドキュメンタリー性がね。
うん。生々しいし、っていうのはあると思うんで、そういう意味では、うん、そういうのはちょっとね、撮っていきたいかなと思いますね。
ありがとうございます。まあ、そんな感じかな。振り返ってみると、そういういろいろな試み、いろいろな変化みたいなのもあったので。
もうほとんど前半でしかなかったけど、それは、チェックの都合なのかな？よくわかんないけど。
いやいや、後半見ても、後半結構固定化するというか、ある程度その枠組みを決めてるので、これっていうのを変化をピックアップしづらい。もちろん、そのジングルを変えたとか、構成として新しい特集を組み始めたとか、細かい変化っていうのはちょいちょいあったりはして、そこら辺は聞いて、ずっと聞いてくださってる方はなんか、ああ、なんかこれ変わったなみたいなのあったりすると思うんですけど。
まあでもあれよね、なんかちょっとその、思いつきで話すみたいな回が減ったよね、そういう意味ではね。なんか段取りが増えちゃったから。
ね、確かに確かに。
まあ別にそれがいいのか悪いのかわかんないけど、なんかまあ、まあ我々もちょっと距離ができてしまったせいもありますけど、その辺は、そうですか？いや、こういう、
あ、物理的にね。
リモートっていうのは、いや、やっぱりさ、はいはい、それは別に あんまりこう言うとあなたはノーって言うかもしれませんけど、うん、
僕は別にタイプなんで、はい、
ええ、全然違うよ。全然その、あの、オレンジ岩崎の反応とかも全然違う。最初と。まあ、それは、でもしょうがないです。あの、この形はやっぱ冷静に喋れるとか、一人語りしやすいっていうところはあると思うんですけど、
うんうん、
あの、ね、逆にだからほら、リスナーに届けやすいみたいな形もあるのかなと思うので、良し悪しは、あの、当然あるとは思うんですけど、うんうんうん、まあだからその、いい面、悪い面をね、あの、自在に使えるような、やり方ができるといいですよね。なんかね。
うんうんうんうん。まあ今はこうで、まあこれからまたね、アフターコロナで落ち着いたタイミングでは、どっかしら出かけるのも確かにいいなと思うので、また、その時々に行きたい場所とかでピックアップしてやってみると面白そうだなみたいなことは思ったりしますかね。あとは思いつきで話すで言うと、あの、毎週、日曜日かな、11時からやらせていただいている配信とかもね、結構まあ思いつきで話しているところは多いと思うので、そこら辺もうまく利用しつつ、いろんなバージョン試していければいいんじゃないかなみたいなことを前回振り返って思った次第でございます。はい、なんか言い残したことないですか？大丈夫ですか？あれ、ポンさんがいなくなってる。ポンさん。はい、ということですね。前回記念でございました。前回記念。
もうやっぱりその場にいないとね、こういうこともありますからね。
いないとなんですか今のは。まあそうですね。具体的に消えますからね。はい。ということで、今回旋回記念タネラジとは何なのかお送りしてまいりました。
はい、
お相手はオレンジと、
あなたは誰なんでしょうか。誰でしょうか。今はポンです。ポンでした。
タネラジまた。